私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、本日の福音書の箇所は長い上に難しい事柄が多く詰まっています。何が難しいかと言いますと、細かいところを見れば、例えば16節でイエス様は宣教に送り出す12弟子に、蛇のように賢くあれ、鳩のように素直であれと指示されます。素直であれというのはわかるにしても、蛇のように賢くあれとはどういうことでしょうか。創世記3章1節で、最初の人間は最初の人間を罪と死に追い込んだ蛇は、すべての動物の中で最も賢いと言われています。賢いといっても、この場合は悪賢いという意味でしょう。イエス様の時代の約300年400年ぐらい前に、ヘブライ語の旧約聖書がギリシャ語に翻訳されますが、その時にこの創世記3章1節の蛇の賢いの単語もギリシャ語に直されました。フローニモスという言葉ですが、それは実は本日の福音書の箇所でイエス様がそうなれとおっしゃった蛇の賢さと同じ単語です。ただしイエス様自身は間違いなくアラム語という言葉を話していたので、イエス様の教えをアラム語からギリシャ語に翻訳した人が、この創世記の蛇の賢さと同じ単語を使ったことになります。でも、もともとイエス様は送り出す弟子たちが、あの悪賢い蛇のように悪賢くなれと言ったのでしょうか。この他にも本日の箇所には細かい点で見ると難しいことがいっぱいあります。イエスの名のゆえに家族同士で憎み合いが起こるとか、また弟子たちがあちこちに宣教に行っても、人の子が来る前にイスラエルの町々を全部回ることはできないとか、いろいろあります。でもここではこの蛇の賢さという点に留めておきましょう。時間が足りないと思いますから。それから今言ったのは細かい点での難しい事柄なんですけれども、大きな点でも一つ厄介な事柄があります。それは何かと申しますと、本日のマタイ福音書の箇所はイエス様が十二弟子を宣教に送るときに述べられたものですが、その際に初めに宣教旅行のいろいろな規定が述べられて、その後で本日の箇所が来ます。こうした宣教派遣に関するイエス様の教えは、実はマルコ福音書やルカ福音書の記述と大きく異なっています。まず宣教旅行のいろんな規定について見ると、例えば異邦人やサマリア人には宣教するなとか、イスラエルの民の間でしなさいとか、また金目のものは一切持っていくなとか、余分な服も靴も杖も持っていくなとか、また弟子たちを受け入れない町から出ていくときは足のほこりを落とせとか、そういう規定があります。10章の5節から15節まで。で、こういう宣教旅行の規定の後に本日の箇所が来て、最初に弟子たちは狼の群れの中に派遣されるのと同じだから、蛇のように賢く鳩のように素直になれという指示があって、その後でイエス様のゆえにあちこちで迫害を受けたり裁判にかけられるが、弁明の言葉は聖霊に任せよとか、イエス様の名のゆえに至るところで、また家族にさえ憎まれるが、最後まで信仰に 踏みとどまれば救われるとか、憎しみや迫害や誤解の的になっても驚きに値しない、なぜなら主自身に起きたことは弟子たちにも当然起きるとか、肉体を殺しても魂を殺せないものは本当は恐れるに足らずとか、そしてスズメでさえ天地創造の神の意志のもとで生かされているのだから人間はなおさらであり、それゆえキリスト信者においては神を信頼して生死のすべてを神に委ね、ただただ御言葉を公にし自分が主に属するものであるということを人前で明らかにすることに邁進せよ、そういう教えが続きます。こういうわけで宣教旅行規定の後で本日のところでは迫害の危険への注意喚起とそれに対する心構えについて教えるというのが本日の箇所の内容になっています。ところでマルコ福音書とルカ福音書では12弟子たちを宣教に送る際、マタイと同じような宣教旅行の規定はあります。しかし本日の箇所のような迫害の危険への注意喚起とか心構えについての教えは抜けています。マルコとルカでは旅行規定が述べられた後、弟子たちはすぐ宣教に派遣されます。さらに驚かされるのはマルコとルカでは宣教旅行に出かけた12弟子が各地で神の国について述べ伝え、病気の癒しや悪霊の追い出しを行い、その後でイエス様のもとに帰還した旨が記されています。マルコ6章30節、ルカ9章10節。ところがマタイ福音書では弟子たちの帰還については何にも述べられていません。本日の迫害の危険への注意喚起と心構えの教えは実はまだ10章の終わりまで続きます。そしてその後11章の一節でイエス様は宣教に関する教えを全部弟子たちに述べたと、それで弟子たちと別行動をとって宣教を続けると述べられています。そういうイエス様自身の宣教活動が11章全体で述べられた後で、12章に入っていきなりイエス様が安息日に麦畑の傍らを弟子たちと歩き進んでいる場面が出てきます。弟子たちはいつ宣教旅行から帰ってきたのでしょうか。皆様もすでにご存知かと思いますが、4つの福音書には同じ出来事を扱っていてもそれぞれ描写に多かれ少なかれ違いがあることが多々あります。本日の箇所もそうですが、2週間前の主日礼拝の福音書の箇所でイエスが呼びかけた主税人の名前はマタイ福音書ではマタイ、ルカ福音書ではレビ、この他にもイエスの復活を告げ知らせた天使の数はルカ福音書とヨハネ福音書では2人、マタイとマルコでは1人。また本日の福音書に関しては杖を持ってっていいって言ったのは、ちょっと今うっかり忘れましたが、ルカでは杖を持ってっていいと言ったのか、マタイでは杖を持ってっていけないって言ったのか、どっちかなんですけども、こういうふうに同じ出来事を扱っても記述の相違はいろんなところにあります。こういう記述の相違はどういうふうに考えたらいいでしょうか。どれかが正しく伝えていてどれかが間違っているのか、それとも それぞれが正しい情報と誤った情報をごちゃごちゃにしているのか、こういう問題と記述に相違があるという問題と聖書の信憑性の関係について、いつか機会があったらお話できたらと思うものですが、 ここでは結論だけ申し上げておきますと、同じ出来事の記述や描写にブレや相違があっても、聖書の信憑性には何ら影響も問題もないということです。意外に聞こえるかもしれませんが、そうしたブレや相違は逆に信憑性を高める役割を果たしているとさえ言うことができます。で、私は個人的なことですが、博士論文ではこういうイエス様の教えの歴史的信憑性について扱いました。で、博士が大丈夫だと言ってるから大丈夫だと信じてもらってもいいと思います。もちろん学者や研究者の中では信憑性が疑わしいとかないというそういう人も大勢いますが、私は違う学派に属しておりました。博士論文の公開審査というのがありますが、その時に反論者として当てがわれたのが、信憑性は疑わしいというカナダのトロント大学のクロッペンボーグという今釈義学で世界的権威な教授でしたが、公開審査はとても厳しい討論になりました。でも最後に教授は 7段階ある評価の中で上から2番目という評価をつけたので、まあ、一番上につけたら彼は自説を捨てなければいけないことになったので、まあ、彼も認めざるを得ないということがあったと言えます。まあ、こういう専門的な話については何か機会があれば、まあ、話をしてみたらいいかなと思っております。で、話が脱線してしまいましたが、で、本日の今申し上げましたような難しい事柄について解決を目指して、最初に大きいものから見ていきましょう。なぜマタイ福音書では迫害の危険への注意喚起と心構えの教えが記されていて、その反面弟子たちが宣教旅行から帰ってきたことが記されていないのかということです。先ほども申し上げましたように、マルコとルカでは弟子たちが宣教から帰ってきたことがはっきり記されています。その期間がはっきり記されていることによって、弟子たちの宣教旅行はイエス様が十字架にかけられる前に起きた出来事だと、イエス様がガリラヤを中心に活動した時の出来事だということがはっきりします。イエス様が弟子たちに与えた旅行の規定もその時の宣教旅行のために与えられたということがはっきりしてきます。ところがマタイ福音書では弟子たちが帰ってきたことが述べられないまま話が進んでいきます。つまりあの時始められた弟子たちの宣教旅行は一旦終わったものだということがなくなってしまって、実はマタイ福音書を手に取って読む人の時代にもまだ続いているというような、まだ未完のものとして現れてきます。その意味で宣教旅行の規定も迫害の危険への注意喚起や心構えも当時の弟子たちに与えられたということを超えて、代々マタイ福音書を手にする人にも関わってくる、そういうものになりました。もちろん4つの福音書や使徒言行録はどれも読者に宣教することや宣教的生き方が大事であるということを教えています。ただマタイの福音書の場合はそれが特に強く出ているのではないかと思います。皆さんもご存知のように、マタイの福音書の一番最後は、弟子たちに対するイエス様の宣教命令です。行って、すべての民を私の弟子にしなさい。父と子と聖霊の御名によって洗礼を授け、私が行うよう命じたことを守るように教えなさい。見よ、私はあなた方と共に、いつも世の終わりまで共にいると。この箇所でマタイの福音書は終わります。この箇所ですが、 日本語の聖書では弟子たちを派遣するというタイトルがついています。つまりイエス様のこの言葉は弟子たちに向けられたということが強調されます。翻ってフィンランド語の聖書ではこの箇所のタイトルですがイエスの宣教命令というタイトルです。つまりイエス様の言葉は別に弟子たちに限られているというニュアンスがありません。こっちのタイトルの方がマタイの意図にかなっていると思うのですがどうでしょうか。事実フィンランドは人口500万ぐらいの小さな国ですが福音ルター派の国教会だけでも全世界に300人以上の宣教師を派遣しています。ペンテコステ派とか別の派を含めたらもっと多くなります。宣教師の中にはもちろん医療関係とか技術関係とか直接キリスト教伝道に携わらない人もいますが大部分の宣教師は御言葉の伝道に従事しています。また一つ脱線してしまいますがこのマタイのイエスの宣教命令はフィンランドの福音ルター派国教会の献身礼教育で暗記しなければならない聖句の一つです。中学2年生を終えた子どもたちが献身礼教育を受けるときにいろんな聖句を暗記しなければいけませんがまさにこの宣教命令は暗記しなければならない聖句の一つでその影響は計り知れないものがあると思います。簡単にその献身礼教育というのはどういうものかと申し上げますと中学2年の子どもがだいたい1年間自分たちが住んでいる地元の教会で定期的に研修を受けて中学2年が終わる段階で2週間合宿形式でとルター派の教義とか信仰生活について学びをします。寝食を共にして世俗化が進んでいるフィンランドですけど国教会に属する子どもたちの 90% ぐらいがその献身礼教育を受けています。私も進学修士の勉強の時に教育実習とか修士が終わった時に牧師助手の仕事で何回もそういう合宿に参加しました。でその子どもたちがちゃんと聖句を暗記できるかどうかそういうテストをすることもしました。で話が脱線してしまいましたがこのマタイ福音書においてイエス様がもともと12弟子に与えられた宣教に関する教えがその12弟子を超えて恒久的、普遍的な意味を持つようになったことが明らかになったと思います。ここで一つ注意しなければならないことは宣教に関する教えが恒久的、普遍的な意味を持つようになったときその宣教で述べ伝えることの内容も変化を遂げたということです。それはどういうことかということを見ていきましょう。イエス様が十二弟子を宣教に派遣したときそれはまだイエス様の十字架の死と死下の復活の出来事の前のことでした。つまり人間を罪の奴隷状態から救い出す、贖い出すという神様の救済計画がまだ完成される前のことでした。皆様も覚えてらっしゃるようにガリラヤ時代のイエス様の宣教の中心は神の国が近づいたと人々に知らせ旧約聖書を土台にして神の御心について教えそして不治の病を癒し悪霊を追い出すそういうことが中心でした。神の国が近づいたということは病の癒しや悪霊の追い出しから明らかになりました。つまり病や悪霊の力を超えた力が存在しそういう力が働く領域があるということがつまり神の国があるということがはっきり示されたのであります。イエス様が 十二弟子を宣教に派遣するときも同じように宣教しなさいと命じられました。つまり神の国が近づいたと人々に知らせて、それが本当だと分かるように病を癒す力や悪霊を追い出す力を弟子たちに授けたのです。しかしながらイエス様の力を通して神の国が近づいたということが明らかになっても、アダムとエヴァ以来の神への不従順や罪を受け継いできた人間はまだ神の国そのものに入ることはできません。人間は神聖なものとあまりにも対極的なところにいる存在だからです。罪の汚れが消えなければ神の国に入ることはできません。いくら病を癒してもらっても、悪霊を追い出してもらっても、人間はまだ神の国の外側にとどまっておりました。それを最終的に解決したのが、イエス様の十字架の死と死からの復活でした。本来私たち人間が受けるべき不従順や罪の裁きを、イエス様が全部自分で引き受けて十字架で死なれ、ご自分の血を身の代金として支払って、私たちを罪の奴隷状態から解放してくださった。そして同時に死から復活されたことで、死を超えた永遠の命に至る扉をも開いてくださった。こうしたことすべてが、まさにこの私のために行われたのだと分かって、そのイエス様を主と信じることで、それで私たちは神様から義なるものとみなされる、そういう存在になって神聖な神の国に迎え入れられることになったわけであります。イエス様の十字架の死と死からの復活が自分のためになされたと信じ、そのイエス様を主と信じて洗礼を受けた者が、どれだけ革命的な新しい命を生き始めるようになったか、そのことは本日のローマ書6章にもよく表されています。イエス・キリストに結びつけられて洗礼を受けた者は、事実上イエス・キリストと共に一度死んだのだった。そこで死んだのは罪と神への不従順に満ちた古い自分であった。一旦死んだとは言っても、イエス・キリストに結びつけられて洗礼を受けた以上、今度は復活したイエスと共に新しい命を持って生き始めることにもなったと。このように洗礼を通して死んだ者は罪に対して死んでしまったのである。罪に対して死んだというのは、罪との太い関係が断ち切られたということであり、罪が私たちの命と人生に支配権を持たなくなったということである。もちろん私たちはまだ肉をまとってこの世を生きる以上、私たちのうちにはまだ罪は残っていますが、でもそれはもはや私たちを支配できない。なぜなら私たちは新しい支配者、主のもとに置かれて生きることになったからであると。罪の方を向いて生きるのではなく、神の方を向いて歩むようになったのであると。こういうふうにパウロの教えを要約することができると思います。こうして洗礼によってイエス・キリストの死と復活に結びつけられた私たちは、古い人間を日々死に引き渡し、新しい人間を日々育てるようにと新しく創造されました。そしてこの世の命を終えるとき、古い人間は最終的に消滅し、完全に新しい人間として私たちは永遠の命、復活の命に入ることになります。キリスト教徒とは、この世を生きているときにしろ、この世を去るときにしろ、絶えずキリストに結びつけられているものです。ところで、人間はキリスト教徒であろうとなかろうと、みんな天地創造の神に作られたので、本日の福音書の箇所でイエス様が教えられるように、みんな髪の毛の数さえ神様に把握されています。スズメのような小さな存在が飛び続けられるか、もう終わるかさえ、神の意思、意観というように、 私たちが生きることも死ぬ時期もすべて神の意思次第です。生きるも死ぬも神の意思次第というのは、聞く人によっては何か残酷に聞こえるかもしれません。また無力感に陥ってしまうかもしれません。しかしイエス・キリストに結びつけられたキリスト教徒にあっては、生きるも死ぬも神の意思次第というのは、不思議と安心感を持って受け入れられ、この日を精一杯生きて神様に栄光を競うというささやかな思いを強めるものだと私は思います。さて、イエス様のガリラヤ時代の弟子たちの宣教は、神の国の到来を告げ、それを分からせるための病気癒しと悪魔払いの宣教でした。それがイエス様の十字架と復活の後は、人間を神の国の中に入らせること自体を目的とする宣教に変わりました。こうなると、イエス様をメシアとして認めないユダヤ教の指導者と以前にも増して真っ向から対立することになります。また他の神々や霊やましてや人間の支配者を崇拝せよと要求する諸国の方針と衝突も避けられません。マタイが弟子たちの宣教にガリラヤ時代の宣教の意味を超えた普遍的な意味を持たせたとき、宣教がこういう対立や衝突をもたらしていくことは、マタイ自身の目からも火を見るより明らかでした。そういうわけで、迫害の危険への注意喚起と心構えについてのイエス様の教えを、ここの宣教旅行の規定のところに持ってきた、そのことには理由があるわけです。迫害の危険への注意喚起と心構えの教えは、マルコやルカの福音書では、終末の出来事についてのイエス様の予言のところにあります。マルコ13章、ルカ21章です。このように、4つの福音書には、同じイエス様の教えを異なった場面に置くことで、教えの本来の意味をより効果的に引き出そうとすることがよくあります。そうしたことにも注意して、イエス様の教えを深く学んでいきたいと思うものです。さて、大きな点での難しい事柄の話が長くなってしまいましたが、終わりに細かい点での難しい事柄についても見てみましょう。つまり、蛇のような賢さを持てということです。創世記3章の太宰の出来事に登場する蛇が賢かったのは、人間を神から引き離すという明確な目的を持ってそれを見事に達成したということにあります。これを食べたら神のようになれるぞという誘惑の言葉が決め手となって、最初の人間は禁じられていた実を食べてしまいますが、人間には被造物にとどまることを良しとせず、創造者である神の地位に上りたいという思う傲慢な心が最初からあったのであります。蛇はそこにつけ込んだというわけであります。それで見事に目的を達成したのであります。賢いというのは、こういう明確な目的とそれを達成する手段の選択と実行に現れています。ただし、賢さが現れれば目的や手段は何でもいいということではありません。イエス様は蛇の賢さについて言ったすぐ後で、鳩のようでもあれと指示しました。日本語の聖書の訳では、鳩のような素直さとなっていますが、ギリシャ語の元の言葉では、混じり気がないとか汚れがないとか清いとか潔白とか無垢という意味の言葉です。アケライオスという言葉ですが、日本語の訳の素直さでは、何か言われたことを従順に聞くような意味になってしまって、潔白とか無垢という本来の意味が出てこないと思います。実はフィンランド語やスウェーデン語の聖書の訳も潔白や無垢の意味で訳しています。ドイツ語の聖書、1912年のルター版ということですが、オフネファウシュってありまして、欺きがない という意味で、素直と取れないこともないんですが、でも従順に聞き従う意味はないので、やはり潔白とか無垢になると思います。英語では娘が使っている NIV という聖書で、これはニューインターナショナルバージョンという意味でしょうか。これもインノセントという言葉で、これも無実とか潔白などで、こういうふうに言語の本来の意味から見ても、主要国の訳を見ても、潔白無垢が適当と思われるので、ここではそれでいきます。つまり、目的を確実に達成するという意味において、蛇のように賢くあらねばならないが、ただしそのプロセスすべてにおいては、潔白無垢でなければならないというのがイエス様の教えであります。さて、宣教に出かけた弟子たちにとって、また弟子たちの宣教の仕事を受け継ぐ私たちにとって、達成すべき目的とは何でしょう。それは、生きるも死ぬもキリストがすべてという私たちの信仰が、いかに真理そのものであり、素晴らしいものであるかを分かってもらえ、聞く人も同じ信仰を持てるようになるということです。それでは、その目的の達成のための手段は何でしょうか。これについては、宣教する人や宣教的生き方をする人それぞれの置かれた立場や、その人が望もうとする相手によっていろいろ違いが出てくると思います。しかし、共通して言えることは、いつどこにいて誰を相手にしても、どのような手段で目的達成に臨もうとしても、潔白無垢でいなければならないということです。付け込まれる隙がないくらい、何か口実をつけられたりすることがないくらい、また信仰の反対者や敵対者が呆れ返るくらい潔癖無垢でなければならないということです。自分に都合が悪いから隠し立てをするということが全くなくて、そんな都合を顧みないくらい真理と愛に仕えられるということです。言うほど簡単なことではないですが、それでも神様がイエス様を用いて、罪人の私に何を成し遂げてくださったかを絶えず思い返して、そして神様が罪人の私に振る舞ってくれたように、私も隣人に振る舞うべきではないか、そのことを思い起こすことで道は見えてくるのではないかと思います。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。